はい、皆さんこんにちは。日本パーソナルブランド協会の立石です。私の、新刊がこの度出まして、タイトルがセミナー講師の教科書、出版を記念しまして、今日はスペシャル特別企画ということで、メールマガジンの一人者、メールマガコンサルタント平野智明さんのオフィスにお邪魔しております。今日はですね、セミナー講師のメルマガ活用術というテーマで、お話を聞かせていただこうと思います。平野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今日ね、この対談聞かれている方は、もう平野さんのことをね、よくご存知の方もいらっしゃると思いますが、まだご存知ない方もね、いらっしゃると思うので、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、アイコミュニケーション、そして一般社団法人日本ビジネスメール協会という、メールのマナー教育を広げる、この協会の代表理事、これを務めております平野智明と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
で、私自身はセミナー講師ではないと思ってはいるんですけれども、実は、13年前に起業しまして、その時からメルマガのノウハウをセミナーで話をするということで、この立石さんの本でいうとセミナー講師に当たるのかなと、そういう仕事を、始めまして、でセミナー講師じゃないと言い張ってるのにもかかわらず、実は2015年は、120回年間に講演をしていて、そして今年2016年はおそらく150回になるだろうなと、
うん、
で、ずっとウェブのマーケティングを中心に活動していたんですけれども、結局ウェブマーケティングだけではこうどうにもならないというか、やっぱり人と人はこう会って話をする、これが大事だと、ということで、実はメルマガをうまく使いながら、セミナーに足を運んでいただいて、うん、そして自分の人となり、それから仕事、そういったものを知っていただき、コンサルティングをさせていただくと、
うん、
ということで、今の私の仕事は、ウェブマーケティングを中心とした個人のブランディングとか、全体をアドバイスするようなお仕事、うん、まあ、コンサルティングの仕事、うん、それから、ビジネスメールの教育の仕事で、まあ、企業研修の講師の仕事、うん、これもやっていて、うん、iMail というメール配信システムの提供、そしてホームページを作ったり、それからあとビジネス実践塾という会員制のサービスを提供したりと、まあ、ということでいろんなことを、うん、行っております。
なるほど、
はい、
ね、はい、ですね、セミナー講師の人っていうのは大体本業がある方がね、多いなと思うんですけど、ね、平野さんもね、本業が今いろいろこう多岐にわたってて、うん、しっかりねお仕事に結果出してるんですけど、僕とですね、平野さんとの出会いがもうね12年ぐらい前、
2年か13年
前ですよね。
2003年ですよね。
はい、ですよね。はい、で、出会った頃もね、きっかけは、うちが勉強会を始めた頃 で、うん、で初めて外部から講師を呼ぶっていう時に、うん、たまたま僕は平野さんのメールマガジンの教材を買ったのが最初だったんですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
だからそれからこうメールのやり取りがあって、で確かなんかちょっとメールでこうお願いをして来ていただいたので、うん、経緯がなりましたよね。
多分ですよ、ほとんど初めてに近いぐらい人に呼んでいただいたと、うん、そういうセミナーだった記憶があり、で関西、まあ、京都で講演をしたのもそれがもちろん初めてですし、うんうん、でその時初めて、あ、人に呼んでもらってお金をいただき喋ると、
うん、
そういう仕事があるんだなと、
うんうん、
それを知ったのが本当に立石さんのきっかけぐらいですよね、うん、本当に。
あの時まだじゃあ講師デビューして間がない感じ、
ね、そうです、そうですね。ですから喋りもおそらくですね、すごく下手だったと思うんですけど、うん、下手なりに一生懸命喋ったんじゃないかなと。
はい、ね、はい、で、その後ね、もう本当に定期的にね、なんかこう、うん、僕が平野さんのセミナーにお邪魔したりとか、うんうん、何かね、こうきっかけがあるとこう出会うぐらいなんですけど、12年間ずっとね、僕なりに平野さんをね、こう見てて、うん、すごく安定的にこう、ね、セミナーを開催してて、
う
ん、
そうですね、
ね、で授業もちゃんとこう、ね、こうなんていうかな、本当コツコツされてこう結果を出されていく、まあ、そういう意味で今回の本のタイム、ね、テーマ1年目から結果を出して、うん、で長きにわたってね結果を出し続けてる講師ということで、非常にねその辺がなんかこうきっとねメールマガジンなんかに、ね、こうヒントがあるのかななんて、うんうんうん、非常に僕は興味深く思ってるんですけど、メールマガジンまだ書いてない方はね、聞いてる方多いと思うんですけど、うん、平野さんから見て、メールマガジンを書くことの意味というかね、講師の方がメールマガジンを書く意味、うん、っていうのはどんなふうに考えてますか。
そうですね、まず一つは自分のコンテンツをまとめるという役割もあると思うんですね、うん、で私もメルマガのノウハウをまとめていくうちに、あ、これはセミナーで使えるなということで、うん、どんどん整理整頓ができていった で言語化するってすごく大事だなと、
うんうん、
それは本当に仕事を始めた当初から気づいていたと、
うん、
であともう一つはファンを作るのにすごく向いている、
うんうん
まあ、そういったツールだなというのも感じています、
うん、
で例えば私は28歳からこの仕事をしていて、まあ、そこで起業したんですけれども、うん、当時はメルマガの、まあ、専門家ではなかったんですね、
うんうん、
要は素人が、好きでメルマガを書いてると、
うんうんうん、
でもなんとなく身の回りに教えてほしいっていう人が出てきたので、
うん、
それを教えるようになってきたと。
なるほど、ね、
でメルマガを書くことによって何でしょうね、メルマガの読者さんからするとその人しか情報提供者がいない確率あの可能性ってあると思うんですよ、
うん、
私の読者さんでいうと当時28歳で私がメルマガを書いていた時は、
うん、
あの他にメルマガの情報を出してくれる人がいないと、
うん、
ですから相手が世の中で超一流かどうかっていうのは関係なくて、その人の中で一番であればいいと、
うん、
でずっとメルマガの情報を毎週毎週送っていたので、
うん、
あメルマガといえば平野さんだなと、
うん、
平野さんといえばメルマガの専門家なんじゃないかというふうにこう相手の脳の中にタグ付けされたというか、でメルマガで困ったことがあったらちょっと聞いてみよう、
うん、
でこういう関係性ができたのが私が、まあ、メルマガを使い始めたきっかけでもありますし、
うん、
一番受けてる恩恵かなと、
うん、
専門家としての認知がすごいメルマガって強くなるんですよ。
なるほど、ね、今あのねファン作りとかね、うん、あのもうその、自分にこうタグ付けをしてもらうっていうのがありましたけど、うんうん、あのメールマガジンっていうのはね そのような効果があると思うんですけどね、よくブログと比較されますよね、うんうん、ブログでも同じようなことができるんじゃないかと思う人いると思うんですけど、あえてブログじゃなくてメールマガジンだというところで言うと、
まあ、これ正直ですね、ブログ例えばアメブロさんなんかを見てみると、うん、アメブロで今ビジネスやってる方って多いと思うんですね、うん、ただアメブロさんが一気にうちはちょっと毎月1万円払わないと使わせないよと言い出す可能性もあるじゃないですか、
うん、
であとアメブロ、まあ、こういったブログに関しては自分で見に行かないと、情報を渡すことができないと、
うん、
ですからずっと待ちの姿勢であると、
うん、
で一方メルマガに関してはこちらから唯一、まあ、ほぼ唯一ですねプッシュできるメディアであると、
うん、
で自分が届けたい情報をひたすら届けることができると、
うん、
であとメルマガはメールでのコミュニケーションなので、ウェブサイトのようにこう他に何でしょう浮気というかいろんなバナーが出てクリックしちゃうとか他に行きづらいと思うんですね。
なるほど。
で集中して読んでもらえて定期的にコミュニケーションが取れ、
うん、
でおそらくですね立石さんは今私のメルマガを熟読はしてないと思うんですよ。でもなんとなく取ってくださってるとしたらメルマガが届くたびにあ平野さんまだ元気だなとか、
うんうんうん、
でこういうふうにこうつながり続ける、
うん、
これがすごい一番強いポイントじゃないかなと。
確かにね今振り返るとね、うん、今こうしてね対談お願いしてるのも、うん、メールマガジンがね届いてなかったらお願いしなかったかもわからないみたいな、
うんうん、っていうことなんですよ ね、
うん、
だからフェイスブックとかだとそのいいねをいっぱい押してる人しか出てこないとか、
うん、
ある程度こう抑制されてしまうと思うんですけど、
うん、
メールボックスの中に届き続けると、
うん、
で人はまあ、これ皆さんそうだと思うんですけど仕事やっていれば1日1回のメール見ると思うんですよ、
うん、
でいくらいらないメルマガであったとしてもやっぱり送信者名と件名ぐらいは見て、
うん、
で読む読まないを判断すると、
うん、
ですから出会いの場がずっとそこに残るのが強みですよね、
うんうん、なるほどなるほど、ね、あのメールマガジンね僕も個人的にやってるんですけど、うん、あのこれちょっとあの前から聞いてみたかったんですけどね、あのこうメールマガジンって多分僕と平野さんが出会った頃がなんか最初マグマグでね、
うんうんうん、
メルマガメルマガやる人が急に増えた時期ありましたよね。
そうですね、
うん、でその後ちょっとこう衰退してやる人が減ったんですかね、
うんうん、衰退というかあまり目立たなくなりましたね、
うん、
その新しいツールミクシーだったり、まあ、ツイッターフェイスブックそういったものが出てくるたびに、うん、あの声の大きい人がこれがこれからは例えば YouTube の時代だみたいなことを言うわけですよ、
うん、
でも本当に成果出してる人っていうのはもうずっと着実にメルマガをやってます、
うん、
であとよく見ていくとFacebook のコンサルタントとかそういう方も何気にメルマガのアドレスを集めるために記事書いてます、
うん、
ブログもそうですね。
なるほど。
でそのアメブロが例えばどうなるかわからないとか、ただメールアドレスに関してはもうこの資産って自分でどこに持っていくこともできるじゃないですか、
うん、
配信システムがこれマグマグとかだとあのデータを引き出すことできないですけれども、独自配信だったらシステムはいつでも変えられるし、
うん、
で私は正直なところ今のうちのサイトが全部なくなっても今の、まあ、読者さんのアドレスがしっかりあればもう明日から事業は再生できるだろうなと、
うん、
でそのぐらいもうメールアドレス顧客情報っていうのもなくてはならないもの、
うん、
ですからこれをなんでみんな取らないんだと、
うんうん、
でしかもなぜ昔ながらにみんなマグマグを使ってるんだと、
まだ
無料配信スタンドを使ってるんだって思っちゃいますね。
って考えるとこの 10年ぐらいで、うん、こうメルマガの使い方とかも変わってきましたか。
そうですね、あの昔はただ送るだけで結果が出たのが、うん、今ではコンテンツに関してもある程度考えなきゃいけないですし、うん、あとメルマガからウェブサイトへの動線もしっかり考えなきゃいけないですし、うん、まあ、やらなきゃいけないことは随分増えたかなと、
うんうん、
まあ、こういった講師の方々も正直マーケティングを学んでおかないと、うん、ただ書いていてもなんか意味ないなと、うん、気づいたら読者10人しかいないけど頑張ってたとか、
うん、
そういう状態になってくるので、
うん、
読者を増やすということと質の高い原稿を書き続けるということを両方やっていかないと、
うん、
まあ、事業としては成立しないかな。
なるほどね、
うん
うん、あとなんかこうね、メールマガジンもらう側からしてね、なんか感じることがなんかあって、うんうん、あのね、あのこうブログとかフェイスブックとかメールマガジンがあって、うん、でこうメールマガジンの方がなんかこう質のいい情報という か、
うん、
なんか読み手になんかすごく価値ある情報のように感じちゃうのは、
うんうん、
なんでなんですかね。
どうしてですか ね、あのおそらくブログの場合はもう誰でも読めるという公の空間に置いてあるので、うん、その現、まあ、特別感がないと、うん、ただ一方メールマガジンは個人情報を差し出したりとか、
うん、
まあ、何かしらのこうハードルがあるので、
うん、
あと一対一の空間だからこそ、まあ、特別感というのは少し残るんじゃないかなと。
なるほどね。
であとメルマガの書き方も、うん、まあ、ブログの場合って、まあ、皆さんとかって書くと思うんですけど、うん、メルマガの場合は名前を挿入したり、うん、より一対一の書き方に持っていっているので、書き方も立石さんお元気ですかみたいな、
うん、ま
あ、こういう書き方になっていくと思うんですね、
うんうん、
そこで親密度はちょっと違うのかなと、
うん、書く時もやっぱりじゃあ人をイメージしながら書いたりとかっていう、うん、
そうですね、
ね、
本当に上手い方になってくると、この人に向けて書いたんだっていう書き方をすると、その相手から必ず反応があるんですよ。ですからそこまでいけるといいですよね。
だからでもあれですね、こうもらう側として本当ね、うん、メールマガジンの方はね、こう情報の受け取り方が、
うんうん、
まあ、しっかり読みますよね、
うん
うん、ブログはこう読み流したりとか、
そうですね、
フェイスブックはもっと軽く、ね、流しちゃうので、
うんうん、
メールマガジンで発信していくってことがね、
うんうん、
こう非常にこう相手に対しての影響力とかで信頼関係っていうんだよね、
うん、
はい、なるほどなるほど、はい、じゃあですね、ちょっとこの辺からあの、ね、はい、メールマガジンこう、ね、書いてみたいななんて思う人、もしくは、ね、一回やめたけど、ね、またやってみようかなって思う人もいると思うんですね、うん、で平野さんから見て、あのセミナー講師にとってのこうメールマガを書く上でのポイントというか、うん、ここだけ押さえておいたらいいよってことがもしあれば、ちょっと2、3
で
教えていただきたい
ですね。セミナー講師が書くべきメルマガの方向性が1つ、うん、まあ、2つあると思うんですね、
うん、
で1つは私元気にしてますよという形の月に1回のメール、
うん、
セミナー参加した方に皆さんフォローされたりすると思うんですけれども、うん、その接触がなくなってしまうとお客さんがいなくなってしまう。でそれをよ、抑制するために月に1回お客さんに、うん、今月はこんな学びがありましたとか、来月はこんなセミナーがありますとか、こういう月に1回の接触だけでも大きな効果って出てくると思うんですね。で今まで何にもやってない方だったら、まずメルマガって毎日書かなきゃいけないっていう誤解があるんですけど、月に1回でいいので近況報告を届けるメルマガを出してほしいなと。
なるほど。
でこれ0が1になるわけですから絶対プラスにはなります、
うん、
でもう一つのパターンが、自分が持ってるノウハウを、最大限出し続けるタイプ、
うん、
でこれ今私がやっている 0.1% の成長というメールマガジンもそうですけれども、うん、毎日ノウハウを届けると、ストレスになるわけです、
うん、
そうすると嫌だなと思う人はすぐ解約する、
うん、
でそこで残っている方っていうのはすごく濃い見込み客になっていくので、うん、仕事につながりやすい、
うん、
でここで気をつけていただきたいのが、薄い情報だけ出して、うん、濃い情報はセミナーでという方も多数いらっしゃるんですけれども、もう私は自分が持っている全ての情報を出してもいいんじゃないかなと。で今まで私はメルマガの中で出し惜しみをしたことがないんですけれども、でもセミナーに人が来ると。でなんでかっていうと、メルマガの全部の記事を読むのってまず大変ですし、あと膨大な情報があって時間がかかりすぎると。だから2時間で要約した話をしてほしいとか、でそういうところにニーズがあるのかなと。であともう一つ、コンサルタント業の方、今回この音声聞いてる方多いかもしれないんですけれども、ノウハウは分かったと、じゃあ私はどうしたらいいのっ っていう方がオーダーメイドのコンサルを受けたりとかされているので、私は情報は出し惜しみしない方がいいと。でブランディングの観点から考えても、あの100ある情報100出している人と200ある情報50しか出してない人だったら、前者の人の方が一流っぽく見えると。でそうするとそういう人のところには出版の話が来たりとか仲間が集まってきたりとかいいことがあるの で今のをまとめると、セミナー講師が、メルマガを書く際に押さえるべきポイントは、まず出し惜しみをしない、うん、でそれによって受け取ってる人にとってのナンバーワンになれますよと。であとよく、まあ、社労士の先生とか、まあ、資料の先生方が勘違いしてしまうのは、難しい法律の話をやたらめったら書くと。でそうすると何でしょうね、法律の勉強した人はいいんですけれども、うん、そうじゃない人にとっては苦痛なわけですよ、うん、ですので人が分からないことを分かりやすく言う書くか、例をたくさん入れてあげるとか、まあ、読者目線に立つっていうのが大事で、あのこれですね、同業さんから叩かれるぐらいのメルマガが実はいいんじゃないかなと。 あいつはすごく単純なことばっかり書いてるとか、うん、分かりやすいけどプロとは言えないみたいな、うん、そのぐらい同業さんに言われるぐらいのメルマガが書けると結構人はついてくるかなと、
うん、
なんでまあ文章の中に、まあ自分の言葉で伝えつつ人柄を込める、
うん、
っていうのがまあ重要かなと。
なるほど。今ちょっとね、今ね、うん、出し惜しみなくっていうことですけど、今平野さん毎日日刊で書いてらっしゃいますよね、うん、で普通にこう我々読む側からしたら、よく毎日書けるなと、うんうん、っていうところにぶつかっちゃうんですけ
ど、
うん、こう思ってる人多いと思うんですけど、まずね、こう情報提供、まあ、ノウハウを提供していくときに、まあ、書くことがないなとか書けるんだろうかっていう不安を持ってる方に対しては、うんうん、どんなことを意識したらいいですかね、
うん、まず常にアンテナを立ててメルマガのネタにするんだって考えた方がいいです、うん、で、あと自分でネタを考えても考えつかないと思いつかないという方多いと思うんですけど、うん、お客さんから聞かれたこと、これはもういつでもネタになると思うんですね、うん、ですので例えばこうやって今お話を聞いていただいてますけれども、うん、あ、そっか、こういう視点でメルマガのことを聞きたい人がいるんだって今私は気づけたので、うん、もうこれで10本ぐらい書けるわけですよ、今話をした内容を書けばいいわけですから。で困ったら自分のお客さんにどんなことを知りたいですかって聞くか、問い合わせでメールか何かいただいたものがあればそれをまあ膨らまして記事にするか、あと過去にメルマガを書いた経験のある方は過去の自分の記事を見て今の自分だったらどう書くかって考えて書くのもいいかなと。あとはですね、もっと細かい話で言うと、教えてグーとかヤフー知恵袋とか、ああいうところで自分の関連するジャンルを検索するといろんな質問があるじゃないですか。でそれを自分なりに解説するというのもコンテンツになると、だからコンテンツがむしろなくなるっていうことはありえなくて、うんうん、なくなったらプロではないというふうに思うんですね、
うんうん、
であと、じゃあ例えばメルマガのノウハウを私は1000回ぐらい記事で書いてきましたが、ネタが被ってないかというと被ってるわけですよ。でまず読者さんはそこまで真剣に読んでないです。ちょっと書き口を変えたら違う記事になるので、同じテーマで違う書き口とか事例を変えていくとかでも十分なので、
うん、
ネタは切れない。
なるほど。まあそうやって考えるとね、いろいろアイデアっていうのはこう、ね、広がっていきますよね、
うん、あそう、うん、であと最近いいなと思うのは、うん、セミナー私もよくやるんですけど、必ず質問書いてくださいって言って、うん、最後にアナウンスして書いてもらうんですね、うん、で今週に何本もセミナーをやってるので、もうその質問だけで何本でもメルマガが書けるんですよ。
うん、
で読者さんからこういう質問をいただいたので今日はこれについてお答えしますねと、うん、もうセミナーをやりながらネタまで拾えて一石二鳥というか。
なるほど。ってことはいかにね、やっぱこうセミナー講師ってこう本業がある人が多いので、いかにやっぱ本業の仕事とリンクさせていくかっていうのがね、やっぱり長く続けるためには大事な気がしましたね今。
うん
うん、そうか、答えはね現場にあるということですね。
はい、
はい、ということでですね、この対談中をねお時間20分程度予定しているので、うん、いろいろねもっと聞いてみたいんですけど、そうですね、まあ、時間に限りがあるのでまとめさせていただきますね。本当にメールマガジン今日もね、僕は久々にこうやってメールマガジンの話を平野さんが聞かせていただいて、うん、非常にね気づきがいっぱいありました、うん、 まだまだ、ね、メールマガジンねこう可能性あるんだ。でやっぱ我々の講師業でうちの受講生もそうなんですけど、あの実際やってる人少ないんですね。でいいメールマガっていうのが、まあ、やっぱりどんどんこう今情報がこうどんどん増えてるので、やっぱいいメールマガがね、あのやっぱりこうそこにこう選ばれる人っていうのはどうしても限られてくるのかなっていう感じがしましたね。まあ、そういう意味ではあの書く上でもね、まずやってみることは大事なんだけど、やっぱりあの講師っていうのは言葉を仕事にねしていく、職種なので、いいメールマガジン書いていただきたいなと思います。でぜひね、僕はあの僕からお勧めしたいのは、あのメールマガジンやろうと思う人はね、うん、あのいいメールマガジンをねこう何本か読むといいですよね。
そうですね、それがいいですね。
僕はあの本当ね、平野さんも政治抜きにあのメールマガジンってやっぱすごいなと思うのはね、僕はまず一回ね、あの平野さんのメールマガジンをまだ読んでない方はね一回登録していただいて、うん、はい、あとそれ以外にもいろいろ皆さんのお気に入りのこう、ね、こう著者とか、講師の方のねメールマガジン取るなんてことをしてみたらどうかなというふうに感じます。これからねまだまだ本当ねあの、メールマガジンって伸びるというかこう可能性のあるツールだと思うんで、ぜひ講師の、ね、皆さんも活用していただければと思います。最後になんかこう平野さんからも何か、
はい、そうですね、まあ、ちょっとした宣伝というか、
はい、
まあ、iメールというメール配信システムをうちは提供しているんですけれども、うん、他にもいろんなメール配信システムのご案内なんかもできるので、まあ、どんなシステムを使ったらいいのっていうご質問なんかはもう大歓迎、無料でいくらでもお答えしますと。であとはいろんな何でしょうね、個人のまあセミナー講師は特に自分でマーケティングも勉強しなきゃいけないということで、こういう方に向けて実践塾という会員制のサービスなんかも、まあ、いろんなノウハウ提供も行ってますので、まあ、とにかく何かこう会える場はたくさんあるので来てほしいなと、
うんうん、
でやっぱり会った人の役に立つっていうのが私のセミナー講師業として一番今大事にしているところですので、メルマガだけの関係でもありがたいんですが、やっぱりどこかで会いに来てほしいなというふうに思っております。
はい、はい、ということでね、非常にこう気さくなあのいい人ですんで、はい、あのぜひねこれをきっかけにまた何かコンタクトを取ってみてください。はい、あと本もいっぱい出されてますよね。
そうですね、本は23冊ほど、ね、書いてます、はい、
ね、だから多分メルマガ平野かなんかで検索したら、
はい、
はい、いっぱい、ね、出てきますんで、ぜひこの機会を、生かしていただければと思います。はい、ということで今日はメールマガジンの一人者、メルマガコンサルの平野智明さんでした。どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございます。